2019年のイースターを迎えました。美しく晴れた春の日差しの中で、お一人一人がこの街道へと集まってきたことを思い、神様の祝福をそこに見る思いがいたします。今私たちがこのイースターを祝うときに、一歩その門の向こうに、いわゆる世の中世間一般でキリスト教についてどのように見られているのかを考えてみますと、もしかしたら二つのチャンス、機会があるのではないかと思います。教会の前を行き来される方々はいつもちらりとこの街道を見て行かれます。礼拝の説教のタイトルを掲げている看板もちらりと見ていく方、じっと見ていく方、それなりに気にしながら通ってくださいますが、あの大扉の内側で何が行われているのか、なかなかわからない。足を踏み入れるのはとても勇気がいります。コンビニに入るのとは訳が違います。人の生き死にを扱う場所ですから。救われるか滅びるかを扱う場所ですから。そういう意味では敷居は当然高いのです。さて、この教会の中までまだ入ってきていない方々、世間の普通に生活している方々にとって、キリスト教と出会うチャンスは二つ。おそらく一つはクリスマス、もう一つはウェディングチャペル、あるいはチャペルウェディング。クリスマスは家族や恋人が仲良くするお祭り、チャペルウェディングは矢をよろずの神と同じレベルで、おしゃれなキリスト教の結婚式。決して皮肉で言うのではありません。誤解はしないでください。皮肉ではなく、実際のところそうではないかと思うのです。それが現実であり、私たちの伝道の現実でもあります。少し聖書やキリスト教関連のものをかじっていきますと、キリスト教が愛の宗教だとか、隣人を愛せよと教えている博愛精神を持った西洋の一神教という理解も出てくるでしょう。カルチャーセンターで聖書の歴史を学ぶこともできます。それはそれでとても有益だと思います。しかし、キリスト教をそれらの知識としてではなく、いわばその本体を、その根幹にあるものを知りたいと思うのであれば、きっと今日のこのイースター復活祭ということに行き着くでありましょう。キリスト教三大祝祭日、一つ目は今日のイースター復活祭、二つ目はペンテコステといい聖霊降臨祭とも言います。そして三つ目がクリスマス降誕祭。 日本の世間一般では圧倒的にクリスマスがキリスト教の一番大きな祝祭日だと思われているかもしれませんが、実は今日のイースターであります。そしてイースターから50日目のペンテコステが教会が誕生した祝祭日、それに比べて、つまりイースターはもう教会が誕生して以来ずっと最初から祝っている祝いの日ですが、クリスマスはどうかと言いますと、実は正式に決められたのは4世紀前半325年に開かれたニケア公会議という初めての教会の公の公会議で、クリスマスを12月25日と定めたようであります。イエス・キリストがお生まれになった日は本当はわかりません。羊飼いたちが野宿しているというのですから、学者たちは真冬ではなくて春先ではないか、そういう人たちもあります。しかし、そのニケア公会議で12月25日と定めたのであります。この12月25日は、当時のローマの異教の祭り、主に太陽を神様と拝む異教の祭りを取り込んだものとも言われ、昔スコットランドの教会ではですね、この異教的な起源を持つ12月25日のクリスマスを祝うことを教会として禁止しようとまでしたんです。本当ですよ。つまりクリスマスが日本では一番キリスト教の祭りとして有名ですが、本家本元からすればこれは後になって決められたものであり、一番中心にあるのはイースターだった。このことをもっともっと世の中に伝えていかなければなりませんが、前にも申し上げましたように、クリスマスのように、あのお正月の歌にもありますね。もういくつ寝るとお正月と同じように、もういくつ寝るとクリスマス。プレゼントがもらえるのあと何日と数えてって、ろうそくの日が増えてって楽しみにしてこう、盛り上がっていくクリスマスとは違い、イースターはその手前には十字架という最悪のどん底に向かって下っていくわけです。そのどん底にまで下っていったそこからいきなりの大逆転。その復活であります。ですからやはり商売をするにはなかなか難しいわけです。最近では少しマシになって、皆さんもお気づきでしょう。お店ではイースターセールなるものをやっているところがある。ところが、お店に行ってよーく見てみると、イースターとは何かという説明でこうある。イースターは春のお祭りです。まあ、学問的に起源を遡れば、ユダヤ教よりももっと後ろまで遡っていくならば、まあ確かに春のお祭りと言えなくはない。がしかし、イースターを祝うという時にはやはり、イエス・キリストの復活が出てこなければというところであります。イースターは、教会にとって、あるいはキリスト教にとって一番大切な日、大切なことが起こった日として、まずしっかりと心に留めたいと思うのです。そして、おのおのの持ち場で、何らかの仕方でそれを伝えていきたい。さて、今日のキーワード、最も大切なこと、それは今日の第一コリントの御言葉に、 15章の3節から4節にある通り、キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、この十字架と復活の証言者として、まず十二弟子たち、あるいは他の弟子たち、最後には使徒パウロもいるのだというのです。死んだはずのキリストが復活して弟子たちに現れた。そして教会の迫害者であった最も小さなもの、つきたらずで生まれたような私にも現れてくださったのだと使徒パウロは言うのです。使徒パウロはこの復活の主イエス・キリストとの出会いと交わりが与えられたという特別な恵みによって今の自分があるのだというのです。今日のところで十節に、神の恵みによって今日の私があるのです、神の恵みによって今日の私がある、今の私がある、それは何によるか、皆さんどうでしょう、ご自身いかがですか。今日の私がある、何によってですか。親のおかげだ、あの恩師になる先生のおかげだ、いやいや、もっと現実的に、あの奨学金のおかげだ、いや、もっと大事なことがあった、あの友達のおかげで今の自分がある。おかげと申しました。おかげとは神仏の助け加護、また人から受けた恩恵力添えと辞書にはあります。よほどの自信家なら自分の努力によって今日の私があるというかもしれませんが、それはよほどのうぬぼれ屋さんでしょう。何らかの恩を受けないで生きてきた人などいないはず。今日の自分があるのは何のおかげ？今日のテーマ、最も大切なことはそこからつながっていくのです。今日のコリント書の言葉は、十字架と復活が一番大切なことだというのですが、それについて何か物証となる証拠、証拠となるものがあるわけではありません。あるのはただ証言としての言葉だけです。まあ世間では時々イエス様の亡骸のお顔を覆った布や聖外符なんて言われるものがですね、取り沙汰されますけれども、全く当てになりません。キリストの十字架と復活に関する物証はないんです。あるのは言葉だけ、証言です。復活したキリストに会った、キリストは私たちに現れたという証言、言葉だけであります。ただ言葉だけで一番大切なことを受け取って信じろというのですから、ある意味ではめちゃくちゃな話であります。普通の常識では通用しないでしょう。しかし考えてみましょう。 私たちはごくごく日常的な生活において、実は言葉の危うさを常に抱えて生きているのではないでしょうか。いろいろな言葉をやり取りして生きている私たちです。その言葉がどれほど信頼でき、どれほど大切で意味があるのか、あるいはそれともそうではないのか、それを瞬時に判断しながら次の行動を起こしている。スマホの SNS でやり取りする短い言葉でもいいでしょう。パンパンパンパンやり合うその言葉でも、お互いの言葉を基本的に信頼しているつもりではあるが、しかしどこかで不安を抱えている。言葉に危うさを感じている。事情や事態が変われば、いつの間にかその言葉に嘘が混じり、その言葉の彼方には裏切りが待っている。だから言葉を信じないで、裏切られてもいいようにそれを前提にして動いていく。そのような信頼関係を持ち得ない中で生きていくと、実は一人一人が深刻な虚無に陥る。虚しくなっていく。それは気がつかないうちに進んでいく病のようなものであります。何かおかしい、何か変だ、そう心の隅でどこかで思いながら、どんどんどんどん後戻りのきかない淵へと落ち込んでいってしまう。この無自覚な言葉の危うさに対する、この言いようのない気持ち悪さを抱えながら、実は神の形に作られたと聖書が言う私たち人間は、嘘のない言葉に飢えている。飢えている。旧約聖書の預言書の一つのアモス書という預言書にこうあります。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。これは神の民イスラエルが、神に背いて神の言葉をいただけなくなってしまう事態のことを直接的には指しています。しかし同時に、普遍的に、すべての人に、すなわち私たちにも当てはまる。真実な言葉への飢え、聖なる言葉への飢え、人が神の形に作られたと創世記にあるのは、人が言葉を持って対話して生きていく存在だと言える。その言葉が上っ面なものになってしまうときに、あるいは通じなくなるときに、人は心を通わすことができなくなり、窒息状態に陥る。飢餓状態に陥る。聖書と無縁な人間だって、実は言葉に対する飢えというものを抱えていることを考えることができるのではないか。現代のこの神なき世界との接点は、案外その点にあるのではないでしょうか。自分では堂々巡りするしかない私たちです。言葉の上を無自覚に、しかし何とも気持ちも悪く感じながら、どうしようもなく過ごす私たちに、私たちを作ったと宣言する神は、 私たちの思いもしないときに、思いもしない仕方で、私たちの人生に割って入ってくる。神の言葉を私たちの人生に投げ込んでくる。投げ込むとは乱暴な言い方です。しかし、受け取る側の私たちにすると、その言葉を受け止める準備も、心構えも何もないところに、いきなり言葉がやってくるのですから、まるで投げつけられたに等しいのです。しかし、それは無責任に、あるいは意地悪に、いわゆるきつい言葉を投げつけてくるのではなかった。その言葉は、私たちにとって痛いところをつく形ではあるが、しかしその言葉は、私たちを糾弾する言葉、突き上げて非難する言葉ではなく、私たちに問いかけ、そして招く言葉であった。許しという考えもしなかった世界への招きの言葉であった。私たちはくすしき神の介入によって、まず自分の中にある言葉への飢えに気づかされる。そしてその飢えの自覚は、偽りの言葉を発した己の罪の自覚となっていく。さらにそれは、言葉を言葉として聞くには、どうしても許しがなくてはならないことを知る。このくしき神の介入を、アメージング・グレース、くしき恵みというのです。神の言葉との出会いこそ、復活の証言を、言葉を聞くことであります。それはその言葉の中身として、十字架の許しが、偽りの言葉を重ねたこの自分のためにあるのだというメッセージの言葉を聞くことです。そして、罪の支払う報酬としての死という滅びから救われ、常しえに生きる命、復活の命を、この言葉をただ信ずる信仰をもっていただけるというのが聖書の福音です。この言葉は、理屈や理念としてではなくて、偽りの言葉に、深く傷ついている自分と、そして、傷ついている愛する者の痛みを感じ取っていく中に、私どもの頭にではなく、腹綿に染み込んでいく言葉となるでしょう。神は、御子の十字架の痛みをもって、そのお前を許すという、そして、この復活の命に生きよという、今、そう語りかけてくる、生ける主イエスの言葉を、聖霊の助けのうちに、しかと聞いていきたい。